聖書朗読をしたいと思います。本日の箇所はローマ人への手紙12章15節になります。一節ですので、2回お読みしたいと思います。ローマ人への手紙12章15節、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。もう一度お読みします。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。共に喜びという説教題で清岡先生にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。天気予報では今日は少し雨のマークもついたりしてちょっと心配したんですけども、なんとか持ちそうですが、この礼拝後のクリスマス案内の配布もですね、まあ、お天気守られてよかったなと正直思っております。今朝もローマ人の手紙たった一節となりますけれども、この12章の15節を読んでいただきました。この喜怒哀楽と言われますけれども、私たちは生きている中でさまざまなことで喜ぶことがあります。学びのこと、仕事のこと、あるいは家庭のことなど、いろいろと嬉しいこと、喜ばしいこともあります。ですが同じように、あるいは時にはそれ以上に感じることもあるかと思いますが、悲しいこと、あるいは泣きたいようなことも多くあるかと思います。失敗したり、あるいは別れがあったり、あるいは健康を害したり、さまざまな苦しみ、悲しみがあります。本当に喜怒哀楽は尽きないわけです。まあ、それは自分自身の喜び、あるいは悲しみもありますが、私たちの周りを見るとそこには喜び、あるいは悲しみの中にある多くの人々がおられるということも知ります。自分しか見ていないものとなりやすいわけですけれども、目を周囲に向けると同じように喜び、あるいは同じように悲しんでいる人々がいます。そのような中に生きる私たちに対して聖書は勧めをしております。まず一つは、喜んでいる者たちと共に喜ぶということでした。喜んでいる者たちと共に喜びとこうあります。まず喜んでいる人々がいます。私たちの周りを見てもさまざまに喜んでいる人々がおられるかと思います。特に春などは入園や入学や、あるいは就職などもあって、晴れやかな季節でもあります。嬉しそうな顔が多く見られたりもします。まあ、さまざまなことで嬉しいこと、喜びもあります。じゃあそのような周囲の嬉しい顔を見るときに、私たちはどんな思いになるだろうかとあります。時には言葉ではおめでとうと言いながらも、心の中は意外と思い乱れることもあります。さまざまな思いが出てもきます。例えば、こう妬みの思いも生まれてきます。人の嬉しそうな顔、あるいは姿を見ると羨ましくなり、また妬ましくもなるかと思います。人の幸せは憎くさえなることもあるかも思います。聖書でもあのカインとアベルですけれども、カインは弟のアベルの捧げ物が神に受け入れられた。ところが自分の捧げ物は受け入れられなかった。拒まれた。そしてそのことのゆえに弟のアベルを妬み、憎んだわけです。自分の側に問題があったにもかかわらずということでした。そして彼は弟アベルを手にかけたわけです。そこには妬み、そういったものがありました。イエス・キリストの時代の宗教指導者たちもそうでした。多くの人々が、今までは自分のもとにいたけども、イエス・キリストのもとにどんどん人々が行く。そしてそのキリストの教えを人々が聞いている、従っている。そんな姿を見るわけです。 その時に彼らが感じたことは、聖書ではこうあります。彼らが妬みからイエスを引き渡したとあります。当時の宗教家たちは、イエス・キリストを妬み、そしてイエス・キリストを殺そうとして、ローマの手に殺そうとして委ねたわけです。引き渡したわけです。あるいはまた、キリストの弟子たちに対してもそうでした。聖書はこんなふうにありますが、そこで大祭司と仲間たち、すなわちサドカイ派の人たちは皆、妬みに燃えて立ち上がりであります。キリストの弟子たちがどんどん働きをなし、そして福音が伝えられていく中で、宗教家たちは妬みに燃えて弟子たちに対してですね、立ち上がったとあるわけです。人が成功したり、あるいは恵まれたりすると、そして喜びのそんな姿を見ると、まあ人はその中でそれを見て妬むということがあります。さらにはその妬みは呪いとさえなることもあります。喜んでいる人が失敗したり、あるいは不幸になることさえ求めるような、そんな罪深いものでもあるわけです。ですが聖書が勧めることは、共に喜びなさいということでした。私たち人間の罪深さを思うと、それはちょっとなかなか本当に難しいですよと言いたくなることもあるかと思います。呪えといえば呪うことができる。でも共に喜べと言われても、それはなかなか本心難しいですとなります。もちろんそこには人の罪深さということもあります。ですがやはりそこには愛がないというのも事実かと思います。考えれば自分の家族であればどうだろうかと思います。自分の子供に喜ぶようなことがあればどうなるだろうか。親としては本当にですね、喜び祝います。それこそ我がことのように喜んで、また祝いの食事を設けるということもあるかと思います。子供や孫たちのいろんなお祝い事があると、本当にそこで共に喜び、食事もします。放蕩息子のお話を思います。父親に背いて、家を出て、放蕩の乖離を尽くして、落ちぶれ果てて帰ってきた息子、弟息子。それに対して父親はどうしただろうかとあります。聖書を見ると、彼はこういうわけですね。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなったのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めたとあります。放蕩を限りを尽くし落ちぶれた息子が帰ってきたときに、父親はそれを喜んで祝いの席を用意したというわけです。弟の回復を心から喜んだわけです。ところが兄の息子はどうだろうか。聖書を見るとあります。すると兄は怒って、家に入ろうともしなかった。兄の方はその弟が帰ってきて父親が弟を本当に受け入れた時に腹を立てて家に入ろうとしなかったとあります。弟の回復を喜べなかったわけです。もちろん自分勝手に出て行って財産を食い尽くした弟に責められるところももちろんありました。ですが悔い改めた弟に対しては兄の方はそれを喜べなかったわけです。私たちにはこの兄の息子の思いがよくわかると思います。時には同じような反応をしてしまうんじゃないだろうかと思います。ですがもしそこに愛があるならば、本当に共に喜ぶこともできたはずでした。家族に対する愛ということもありました。また家族のことを言いましたが、教会ということにおいても言えます。同じ群れの一員となれば、共に喜ぶことができるというわけです。聖書でも、体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶと、この第一コリントの12章にもあります。同じ群れであれば、 同じ一つの群れであれば、群れの誰かが尊ばれれば、嬉しいことがあれば、それを共に喜ぶというわけです。確かにそうであり、教会も一つの家族であり、その家族の誰かが喜べば、共に喜ぶことができるというわけです。聖書は、喜ぶ者と共に喜ぶようにと言います。確かになかなかに難しいことかもしれません。でもそこに神に愛された者として、また人々への愛があるならば、それはできるというわけです。あるいはまた一つの群れ、信仰による家族ということを知れば、共に喜ぶこともできるというわけです。そしてそのように共に喜ぶ、嫉妬やあるいは妬みの渦巻くその自分に死ぬということもあります。聖書では、死んだ者は罪から解放されているという言い方もあります。あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだ者であり、神に対して生きている者だと言います。死んだ者は罪から解放されている。本当にその罪深い自分に死ぬことによってとも言います。聖書は、喜ぶ者と共に喜びなさいと言います。そして次には、泣いている者たちと共に泣くと言います。泣いている者たちと共に泣きなさい。確かに私たちが生きている中で、泣きたくなるような時もあるかと思います。失敗したり、あるいは愛する者を失ったり、挫折したり、あるいは攻撃されたり、様々であると思います。世界を見てもそうであり、戦争は各地で尽きずあります。戦争や争いで多くのものを失い、すべてを失うということもあります。もし自分の人生を振り返り、それを記すとしたら、嬉しいこと、喜ばしいこと、でもそれ以上に悲しいことや、あるいは涙することもあるのではないかとも言えます。聖書でも、人の一生はですね、その一生の間、その営みには、悲痛と苛立ちがあり、その心は夜も休まらないとあります。人は一生の間ですね、その営みには悲しみや痛みや苛立ちがある。その心は夜も休まらないとあります。本当にそのようなものでもあるかと思います。周囲の方々を見てもそのように感じることもあります。そのように人の歩みには多くの、悲しいことや涙することもそれぞれあります。では、そのような悲しむもの、涙するものを見て、どのように感じるだろうか、どのような思いになるだろうかとありますが、時には残酷にも、ざまあみろという思いになることも人はあります。特に仲の良くないような相手である場合はですね、そのように思うこともあります。心よく思っていない人に対しては、特にそんなところもあるかと思います。人の失敗や、あるいは挫折や、そういったものを冷ややかに見ることさえあります。そんな罪深いところが私たちにもあります。あるいは、今度は私の番だとばかりに喜ぶこともあるかもしれません。自分の上のものが取り除かれれば、目の上のたんこぶがなくなればと感じ、喜ぶこともあります。今度は自分の出番が回ってきた。そんなふうになることさえもあります。そうなると、人の悲しみや不幸をですね、喜ぶことさえあります。他人の不幸は、この蜜の味だ。そんなふうに言われたりすることもあり、そのようなタイトルのドラマもあったりしました。他人の不幸は蜜の味。そんな罪深い私たち人間でもあるわけです。妬みが強ければ強いほど、そのような思いも強くなると思います。でもそんな私たちに対して、泣いている者たちと共に泣きなさいと聖書は勧めます。これもまたなかなか難しく、そのようなことはなかなか無理ですと言いたくなるかもしれません。そしてそれが私たち人間だと言ってですね、自分を納得させてしまうこともあります。じゃあ、どうしたら泣く者と共に泣くことができるんだろうか。 それは先の喜ぶ者と共に喜ぶと同じでもあるわけですが、やはりそこには人々への愛ということがあります。私たちがその泣いている者が自分の愛する家族であったとすればどうだろうか。他人事ではなく自分も悲しくなり涙するわけです。家族が失敗すれば悲しくもなります。家族が苦しめば共に苦しい思いになるわけです。知らん顔はできません。やはり我がことのようになります。あるいはまた一つの体であると思っていたらどうだろうかとあります。例えば手の先でも小さな切り傷であったとしても指の先を切ったらすると痛みは全身に伝わります。痛いと涙することもあります。手が痛みを感じているのにその他の体の部分が何も感じないということはないわけです。それこそ体全体に痛みが走ります。ならば同じキリストにあっての一つの体であると捉えるならば泣く者と共に泣くこともできるというわけです。まあ、そのように聖書は私たちに勧めています。そして教会の歴史をあるいはキリスト教会の歴史を見てもクリスチャンや教会は悲しむ人々を思いその人々を支える働きもなしてきました。例えば有名ですが香川豊彦はこの神戸のスラム街に入りそして伝道とともに住民の救済をですね行いました。さまざまな事情の中で悲しむスラムの人々に寄り添った人でもあったわけです。私の進学校時代の同窓生に卒業後にずっとですね大阪の西成の地区に入ってですね伝道とともにその住民を支える働きに重荷を持って続けている人もいます。本当にその西成地区は関西で本当に大変なところであるわけですがそこで伝道しまた生活を支える働きをし悲しい者と共にという働きをしている人もいます。また同じ1800年代ですけれどもジョージ・ミューラーという人もいます。まあ、この人は世俗に頼らず神のみに頼るというですねそういったこの信仰生涯を貫いた人でした。で彼は多くの悲しんでいる孤児たち親を亡くした孤児たちを救済しました。その子供たちを育てることに一生懸命になったわけですね。時には食事がなかなかなくて本当にお皿だけを配りそして祈って待つということもありました。そのお皿をですね並べ祈って待つときにちょうどその孤児院の前に、食物をですね積んだ荷馬車が来て動けなくなってそのためにその食物をですね孤児院の子どもたちに分け与えたそんな話もあります。あるいは日本においては孤児の事業のパイオニアとなった石井十二という方ですね岡山の孤児院のモデル孤児院があったわけですがその孤児院のモデルになったのもこのジョージ・ミューラーだと言われますけれどもそのように悲しいものと共に悲しむという、まあ、教会のあるいはそういったクリスチャンたちの働きがありました。もちろん全ての教会が同じことを全てのクリスチャンが同じことをすべきとは言えないわけです。それぞれ神から与えられた重荷とあるいは使命があります。ですから香川豊彦もいればジョージ・ミューラーもいる石井十二もいるとなります。そしてまた直接に関わることはできませんが彼らの働きを支えることで関わりまた加わっていく働きもあります。海外宣教などもそうであるわけですね。海外に出かける宣教師もいますがでもその宣教師を背後にあって祈りまた支えていくそのような人々もいるわけです。まあ、話は少し広がりましたが悲しいものに対して私たちはどのような思いでいるかと問われます。聖書は悲しいものと共に悲しみと言います。このように聖書が喜んでいる者たちと共に喜び泣いている者たちと共に泣きなさいその言葉をですね改めて心に留めたいと思います。 昔の有名なクリスチャンですけど、このようなことを記しています。泣く者と共に泣くよりも、喜ぶ者と共に喜ぶことが高潔なキリスト者の気質をより一層必要としている。災難にあった人のために悲しまないような無情な人はいない。しかしもう一方は非常に高潔な魂を必要としている。それは嫉妬から遠ざかるだけでなく、称賛されている人と共に喜びを共にすることだからというわけです。泣く者と共に泣くことは、まあそれはですね、本当によほど無慈悲でない限りそんなことはないだろう。でももう一方の喜ぶ者と共に喜ぶことは、本当にクリスチャンとして、高潔な魂を必要としているというわけです。嫉妬のゆえに他人の成功が人々に落胆をもたらすこともあるからでした。ある説教者はこうも言いますが、悲しみや失敗に同情するよりも難しいのです。他の人の成功を自分のことのように喜ぶことができるのは、ただ利己心が死んだ時であるというわけですね。悲しみや失敗に同情するよりもですね、共に喜ぶことが難しい。本当にそれができるのは自分のそういった利己的な思い、それに死んだ時であるというわけです。いずれもなかなか難しいわけですけれども、本当に聖書が語るように、喜ぶ者と共に喜び、悲しい者と共に悲しむ、本当にそのことを改めて聖書から知らされます。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉をありがとうございます。けれど時にはあなたの御言葉は私たちにとってなかなかそんなのはと本当に言い訳をしてしまいそうになることもありますが、どうぞ私たちがあなたへの愛、また人への愛が与えられ、また自分の罪深さに死に、本当に共に喜び、共にまた悲しいものと変えられていくことができますよう、どうぞ導いてください。私たちがまたこの週もそれぞれ職場や学びや家庭と出てまいりますけれども、本当にこの今日の御言葉が必要とされることも多くあると思いますが、どうぞあなたがなお導いてください。御言葉を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。